この時間は聞くフリーペーパーハニーをお送りしていきたいと思います。ハニー FM のフリーペーパーに掲載された、記事を深掘りしていこうということで、今日お越しいただいたのは、16ページ17ページに掲載しております兵庫こだわり白気候を書きいただきました、城郭談話会会員、そして、元さんたちの学芸員ということで山崎俊明さんです。よろしくお願いします、
はい、こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあ機関誌ですので年4回なんですけども、この号、秋号をね、今回出たんですけど、はい、やっとこう過ごしやすくなってきたかなという感じが ね、
はい、
暑い日がずっと続いてましたけどね。山崎さんは体調はいかがでしょうか。大丈夫でしょうか。
はい、はい、なんとか、
なんとか、
はい、あの暑い夏を乗り切りました。
で、今日早速ですけれども、兵庫こだわり白気候は第5回、今回、辰野城を。
はい、
ピックアップしていただきました。まずどういったお城なのか、ちょっとそのあたりもご紹介いただけますか。
はい、はい、辰野城、まあ、辰野と言いますとね、はい、童謡の里ということで、
はい、
あの赤トンボの童謡赤トンボの作者、うん、三木露風の出身地ですけれども、
はい、そうですね、
はい、まあ、西播磨の小京都と呼ばれているところですけれども、うん、その辰野市のですね、辰野の町並みがあるんですけれども、はい、これはそうですね、あの山陽自動車道に乗っておりましてもね、はい、辰野の町並みが見えてくると、うん、その辰野の町並みの北側に、
はい、
伊保川に向かって丘陵が飛び出して、そこにおむすび型の山がポコンとあるんです、
うん、はい、
あるんですけれども、その、おむすび型の山を、うん、敬老山と鳥籠山と書きましてね、
はい、
敬老山というんですが、この山の、はい、山頂と、うん、麓に、
うん、
2つの時期に分かれて、
うん、
築かれたお城が辰野
城
になっております、はい、で辰野城の、江戸時代の辰野城の城下町が、
うん、
小京都辰野の町並みということに、
うん、
なります。
そうなんですね。
はい、
じゃあ、もともとはあれですか、山のその敬老山の山頂にお城があったんですか。
はい、そうですね。はい、明応8年、1499年にですね、はい、赤松村秀がですね、うん、敬老山に、山城を築いたのが始まりと、
はい、
言われておりまして、それからずっと、赤松氏がこのお城を、
うん、
はい、守るんですけれども、うん、守って、治めてくる ん,、
はい、
るんですけれども、戦国時代に入りますと、播磨平定を、
はい、
織田信長の命で播磨平定を行いました、うん、橋場秀吉が進出してきます、
うん、はい、
それで、天正5年1577年にですね、
はい、
橋場秀吉の手に、辰野城は渡ります。
あ、そうなんですね、
はい、
お、
ちなみにですね、この時の最後の、
はい、
赤松氏の城主はですね、はい、後に、
秀
吉の時代になりまして、はい、田島に進出しましてですね、
はい、
天空の石垣の城、武田城を築いた、はい、赤松広秀でした。
そうなんですね、はい、へ、
どんどん白気候が進んでくると、
はい、
この人もこの人もみたいな
で同じ意味の方にだんだんなってきますね、
はい、どっかで聞いたことがある名前が、
そうですね、つながりが、
はい、出てきたりするんですけれども、ま、お城の形も兵庫は前回のね、
はい、
洲本城もそうでしたが、
はい、
山の上のお城と麓のお城ということで、
は
い、戦国時代というか安土桃山時代までの山の上の城と、
うん、
江戸時代の麓の城と、
はい、
はい、三城三下というような形になってましたけど、こちらの辰野城もそうで、
はい、
山の上のお城と、
うん、
江戸時代の麓のお城という構成になっております。
麓に降りてくるには理由があったんですかね。
あ、そうですね、結局山の上からいざ、うん、ないざっていう時に山から麓に、
はい、
城下町に降りてくるまでに、うん、時間がかかるというのも ありますし、だんだん平和な世の中になってきますので、山の上は飾りだけにしておいて、麓に、はい、政治の拠点を置くと、どちらかというと、役所を、
そういう
役所機能を麓に充実させていくというふうな形に江戸時代はなっていきますね。
じゃあもう城の その防御、要といいますか、戦いのための建物ではなくて、はい、そういうもう平和になったので戦もないし、
はいはい、どちらかというと行政のお城というか、
なるほど、
はい、
そうなんですね、
はい、でしかもなお陣屋形式という、はい、どちらかというと臨時のお城形式の、はい、城が増えてくるという形になっていきます。
じゃあ天守閣がドーンとあってとか、そういうのではなくて、
そうですね、もう江戸時代の半ばも過ぎてくると、そのようになってきますね。
そうなんですね、
はい、笹山城もは、でもね、江戸時代の初めぐらいの、はい、初めの、平山城でしたけど、もう幕府から天守前線の城に天守は無用、は
い、いらないと
幕府から言われて、天守は築かれなかったんですけれども、はい、
なるほど、いろいろこう事情があってお城ね形ありますけど、そういったことなんですね、はい、その後あれですか、秀吉の時代はこのお城はどうなっていくんですか。
その後ですね、秀吉の、はい、時代になりましたらですね、はい、辰野城をですね、はい、秀吉の配下の武将が、はい、治めていくんですが、まず古六の通り名で知られた、八須賀正勝を配置いたしました、うんうん、
この人もおなじみの人ですね、
洲本城で出てきましたね、あれここにも
登場ここにもいらっしゃ
るここにも登場と、はい、どうもこの界隈を
知ってる人がぐるぐる回ってる
回っているというの、はい、で次いで、はい、福島正則ですね、
有名な武将ですね、
はい、八須賀五六に福島正則、うん、それから、一族のこの、尾根の、
はい、
尾根の方の一族ですね、はい、木下勝利、
はい
はい、それから、まあ、一族ではなくなるんですが、小出義秀、
うん、
はい、それから太閤検地で知られる石川光元らが、
うん、
はい、石垣による城へと、はい、山城、土のお城をですね、はい、改修を行いまして、
ね、
はい、山の山頂の城と麓には館を築くというような、はい、うん、お城で、それから洲本城ではね、はい、三城と三、麓をつなぐ上り石垣がありますが、はい、ここのお城の場合は、縦堀という
縦堀
土を掘りまして、縦に溝というんですかね、
まあ、
堀を、
はい、
トーンと山から麓に、
はい、掘っていってるんですか、
はい、下ろしまして、その土を盛り上げて、縦土塁という、
縦土塁、なんか横にした方が防御する、はい、しやすいかなってイメージあるんですけど、
はい、まあ、麓のお城、はい、お城の、まあ、麓の館ですね、
うん、
館の両側に、
はい、
縦堀と縦土塁で、もう両脇を固めると、山の上から麓までスコンと、
はい、
でもうお城のエリアを決めてしまうという。
なるほど。
でなおかつこれ縦にね、堀を掘るというのは、うん、横移動がしにくくなる、
攻める側としては、は
い、で横向けにね、
はい、
土を持って等高線と平行に土を持っていくと、
縦のようにすると
なかなか縦のようにはなるんですけれども、そこに水が溜まってしまったりとか、
なるほどね、
あるいは
そうか、
それを、
斜面だから、
それを乗り越えると、はい、横移動を
されてしまうんですね。なるほど。
味方も移動しやすいけど、
敵も移動しやすいと。
そういうことがありますんで、縦土塁というのがね、これは中世の頃から使われてるんですが、はい、田島とか、
はい、
北陸地方とか、
はい、
で多いんですけどね、縦型に土塁を何本も もうそれも何十本も
縦にね、
はい
はい、縦筋の斜面、
それをお城の図面を、縄張り図っていうんですが、はい、空から見ると毛虫を見てるような、
そんなに掘ってるんですか。
掘ってるお城も
あ
るん
ですが、そうですか。
辰野城の場合は、山の上の山城と麓の館を結ぶライン横だけを、それぞれ
入れ、はい、1本入ってると
入れて固めているという、そういうお城が作られておりました。そうな
んですね、意外とこっちの方が守りやすいんですね。敵は攻めにくいというか、
そうですね、
へえ、そういう機能があったんですね。で、秀吉の時代はそういった感じで城主が変わりながら、
はい、
なります。いろんな人が入って、はい、
そうですね、まあ、有名どころが福島正則とか八塚、
そうですね、
古六とかね、
おなじみの武将ですもんね、
はい、で小出氏も後には兵庫の伊豆氏に変わっていきますよね。
あ、そうなんですか、
はい、
へ、
そういった人たちが、はい、入ります。
あ、なるほど。
はいはい、そして江戸時代になりますと、
時代変わって、
はい、播磨一国は姫路城主となりました、池田輝政に与えられます。
これ
そ
も有名ですね、
はい、すると、こちらも城主は廃されましてですね、うん、城代が置かれるようになります、はい、池田氏の城代としてですね、はい、が入りまして、で池田輝政が、うん、が変わりまして、池田氏の後はですね、はい、徳川配下の、また城代というか、うん、辰野城として、
はい、
辰野藩として藩ができまして、
はい、
徳川配下の本田小笠原といったような、お歴歴ですね、譜代が入ります、
はい、うん、
そして、幕府の直轄領になったりもします。で、岡部氏、はい、それから京極氏、うん、京極氏は、うん、後にまた、田島の豊岡の陣屋に入っていくんですけれども、
ね、は
い、移り変わりながら立つのを治めます、
はい、結構いろんな人が立つのを治めてきたんですね、
はい、ではい、そうですね。で、まあ、おそらく姫路が播磨の中心地なんですけれども、西を抑える場所というところで、うん、はい、幕府も重視してたんじゃないかなと、本田小笠原といった譜代を入れたり、うん、はい、幕府の直轄領にしたりとかですね、はい、はい、するんですけれども、うん、万治元年にですね、はい、1668年なんですけれども、はいはい、京極、高一がですね、うん、四国の丸亀に移転をします、う
ん、はい、
すると、城は破却されて、
あら、
歴史は一旦
幕を下ろします。そうなんですね、
はい、辰野藩はまたなくなってしまいます。
はあ、
はい、そして、再びの築城はですね、
はい、
それから、約、12年後のですね、はい、寛文12年、
はい、
1672年にですね、はい、信州飯田から入城しました、
はい、
脇坂康政の手によります、
はい、
この脇坂氏もどこかで聞きますね。
そうですね、どこかで聞いたことありますけど、
信州に行ってはったんですね、
はい、
淡路から
そうあっちこっち、
はい、
大変ですね当時の人、はい、
本当にね、大変です。また近畿に戻ってきました。
あ、は
い、
そうです、
ね、でこの、はい、で、この脇坂康政の手によって、はい、再び築城がされます。でこの時敬老山の、
はい、
山頂のお城はもう廃されまして、はい、うん、麓に陣屋形式の天守のない新城、新しい城が築城されました、はい、で、5万石余りの居城として、はい、全面前側には石垣はあるけれども、
はい、はい、
後ろは石垣がないという、
あ、そうですね、
本当に陣地形式
の
お城に、整備をされております。
はい、
江戸時代に入りましてですね、江戸幕府が始まって約70年後の平和な世の中の、はい、築城でしたので、そういうことで、
ね、
もう天守も不良と、いうことで、もう全面だけ石垣で、
はい
はい、 はい、あとは地域を治めるための、まあ、行政の中心地ということで、
あ、そうなんですね、
はい、であのお城を整備しまして、うん、城下町もあの改めて整備をし直し、
ね、
し直したのが現在の、あの辰野の町並みというようなことになります。
じゃあもう時代としてはあの西をこう、まあ、睨みを利かせるっていう意味はそんなにも強くなくなってきたんですね。
そうですね、はい、
そうなんですね、
はい、あのもう池田市あの岡山に池田がおりますし、で池田ラインというのは
岡山池田ラインという
のが池田ラインというのがありましてね、
はい、
あのそれまで姫路で80万石で、はい、あの池田輝政が頑張ってたのが息子の代になりまして、はい、岡山と鳥取であ
の
池田ライン
なるほど、はい、そこでもう鉄壁の、はい、防御が
その向こうの毛利はもう山口県あの長州の方に変わってしまっておりますしね、はい、
もう大丈夫だろうと、
はい、ということで、
そうなんですね、はい、時代とともにあれです
ね、平和な時代の、
うん、はい、本当にお城ということですね、はい、現在残っているあの今回フリーペーパーでも掲載しているこの大きな門ですけど、これはあの麓の方のお城、
そうですね、はい、麓のお城の門なんですけれども、うんうん、これは昭和に入ってからの、はい、あの再現された門でありまして、ちょっと石垣もその門を建てるのに積み直しがされておりまして、あのピカピカの石垣で、
あ、ありますね、そう、綺麗な、
綺麗な石垣で、はい、あのちょっとあのマニアックな、ね、うん、あのあの城郭ファンからすると、はい、このピカピカの石垣はどうしようみたいな感じなんですけど、
受け止め方がまだ
こう、はいはい、ちょっとあのどう受け止めたらいいのかあの動揺をしています
。動揺しないおってなるんですね。
この辰野城重建の日という、はい、昭和のこれは1979年の石碑ですかね、
はい、
はい、この
ありますね、
はい、重ねてお城を建てましたよという昭和の石碑が、はい、あの三千と輝いているのがせめてもの、
あのあ、そうです、はい、ここでちょっとあれなんですね、
はい、心が安らいでおりま す,
す、ね、こういうことか、
建てた人も、あの今建てたんだよという
ちゃんと残してくれてるので、
はい、
さもこう昔からありますっていうわけじゃなくて、ちゃんと再建したもんですよっていうのがあるので、はい、バランスが取れるんですね。
あの良心的だな
と。そうなんですね。そっか、はい、そういうポイントがあるんですね、
はい、
これはあれですか、地域の方があの声を上げて再建する動きにつながっていったんですか。
そう、そのようですね。辰野の町並みとセットでこのお城もなんとか整備していこうということで、はい、明治時代に、辰野城は破却されますけれども、はい、1970年代の後半からこの写真の、はい、楼門形式の、はい、これはあの地面より門があの低い位置にありましてね、あのくぐる門というのでね、
はい、
ま、あの門自体をあの地面石垣の中に、うん、あの埋めはめ込んでいる、埋め込んでいるというので、はい、うずみ門と、
そうなんですね、
埋め門と書きまして、
はあ、
うずみ門って言うんですね、と呼ぶんですが、
は
あ、あの姫路城にも、はい、あるんですか、はい、それから、丹波篠山城も南側の門が、はい、そういう、
はい、
あの石垣のラインに門が、はい、あの落とし込んであるというかはめ込んであるという、
はあ、はい、これはどういう効果を狙ってそういう建て方にしているんですか。
この城壁のラインとですね、はい、あの門を一直線にするという、う
ん、なるほど、
はい、あの効果がありまして、
はい、
はい、であの突き当たりがあのま、一段奥まった石垣になるという形になってまして、はい、あのマス型といってね、うん、あの平面の上にこう、うん、城郭のラインであの屈曲をこしらえるのと、うん、あのまた違った形で、
うん、
あのそのままあの城 の, あの地形を利用した形で、うん、あの門を設置することができるということで、
そうなんですね、
はい、あのまあ理にかなった門というんでしょうかね、はい、
はい、これ地域的に多いところとかあったりするんですか、時代的に。
あ、そうですね、どちらかというとあまり どちらかというと大手門に使っているところっていうのは少ないんですよね。
あ、そうなんですね。
絡め手の門とかね、
はあ、
はい、に使うところがあるんですけど、これだけ立派な渦見門は、はい、辰野城だけではないかなと。
お、そうなんですね、
はい、思います。
当時もこの形だったと。
一応絵図を参考にされているという、はい、ことなんですけれども、はい、ちょっといろいろ時代交渉あるかもしれませんけれども、はい、
でもかっこいいですね、
はい、非常にかっこいいですね、でこの入ったところ中に入ると、はい、そこが石段になって、空間の中の、上の土塀の、
はい、
土塀の下のラインのところまで階段で上がっていくという形になっております。
はい、なるほど。こういったところもあれですね、釧路の特徴になって面白いですね、個性があって、はい、じゃあ70年代後半、まあ、復興再興していこうということで、はい、動きが、
はい、この門と、ね、それから、隅やぐら、
はい
はい、それから本丸御殿、
うん、
塀などが復興されまして、はい、現在見るような城跡の姿に整備されていきました。
なるほど、
はい、そして城跡 の、和風の建築物なんですけれども、はい、私立辰野歴史文化資料館、
うん、
はい、こちらはですね、はい、同市、この辰野市ですね、
はい、
旧の揖保川町なんですけどね、合併する前は揖保川町だったんですが、はい、その、今はもう辰野市ですけれども、はい、出身の人がですね、うん、創業した八重洲ブックセンターから寄贈を、うん、建物の寄贈を受けたと言います。
へー、はい、私でも知ってるぐらいですから、すごいですね。
そうですね、東京に行きましたらね、東京駅の南側、はい、八重洲口のところの、はい、八重洲ブックセンターです
よ、ね、すごい、
はい、寄贈を受けたと、はい、
なるほど、
聞いております。
あ、そうですか、
はい、それから、はい、この本丸の復興された御殿なんですけれども、うん、御殿にはですね、
はい、
豪天井とか、まあ、格子の入った天井ですね、
はい、
はい、とかですね、いろいろ金の装飾がされているんですが、うん、
はい、
そちらはですね、うん、辰野に本社を置く東丸醤油の、うん、株式会社の寄贈によるものと言います、う
ん、すごい、はい、辰野に本社があるんですね、東丸、
はい、はい、
お、
はい、薄口東丸は、
そうですね、もう同じ
本社は、はい、
ここなん
です
ね、
本当にね、辰野の街並みに行くと、お醤油の匂いが
する、あ、いいですね、
は
い、
ま
あ、
イボの糸の話もあります
ね、いいですね、おいしい、お腹すきますね、
ますけど、はい、はい、
落ち着きますよね、醤油の香りは。
街並みの中にもね、東丸醤油の記念館があったりとか、
そうなんですね、
はい、しまして、昔の、醸造蔵が残ってたり、昔 の、 明治大正時代の頃のですね、はい、東丸醤油 の、 本社の、社屋が、洋館なんですけど、
洋館で、
はい、記念館として残っていたりしますね。
あ、
はい、まあ、そのともかく、そういう東丸醤油とかですね、はい、地元出身者が、うん、創業した八重洲ブックセンターからの寄贈というような、うん、まあ、お城に対する地元の人たちのですね、うん、地元出身者とか地元の人たちの熱い思いが、伝わってきます。
そうですね、そうですか。ぜひ辰野市を訪れた時にはそのあたりもこう、ね、感じ取りながら、はい、歩いていただきたいですけど、実際山崎さんも辰野市、
そうですね、
はい、
はい、まあ、最初に訪れたのはね、もう40年前の高校生の、
ああ、そうなんですね、
高校生の
時に、
それから何度も、はい、ちょうど高校生の時にはこの渦見門が、はい、再現された直後ぐらい、
あ、直後、あ、そんなタイミングで、
はい、の頃でしたね、
へ、
はい、それから街並みもいろいろ散策をしたりとかしながら、
はい、
赤とんぼの里ということで、
そうですよね、
はい、本当に赤とんぼに誘われ誘われながら
飛んでました、赤とんぼは。
飛んでな
かったですか。
で、結局今年はね、はい、特に暑かった。
そうですね、
やっぱり田んぼに行かないと
飛んでないですよね、街中にはなかなか、
街中にはいないんですけど、やっぱり赤とんぼの里、はい、同様赤とんぼの里ということで、 いろんなところに赤トンボのデザインがありまして、はい、足元の、はい、マンホールの蓋のデザインに赤トンボを見つけまして、はい、赤トンボいた、
ここにいたかとなるほど、はい、そうなん
です、ね、はい、ほっとしたですけれども、なんかいろいろいろいろ他の方にも聞くと、はい、いろんなところに赤トンボのデザインが
あるよと、
あるようなんですけれども、まずは私はマンホールの蓋
で赤トンボ
見つけました、
はい、じゃあこれからまあ季節は秋にね、どんどん深まっていきますから、
はい、
そのあたりも感じながら、
そうですね、はい、まあ、そういう話は戻りますが、山の上と山の下という、うん、はい、まあ、室町戦国期の山の上の城と、うん、太平の世の麓のお城から、うん、2つの時期の、はい、お城からなる辰野城、それからその辰野の城下町、はい、町並みですね、秋の散策に、訪ねて、見られてはいかがでしょうか。
いいですね、歴史を感じながら。山の上のお城っていうのは見に行くことできるんですか。
これはね、はい、ちょっとね、ブッシュが散策路がないので、
ない、かなり厳しいですね。
ちょっと上級者向けですね
そうですね、
はい、ちょっとそうですね、山の上の城は、はい、これは
難しいですね、
はい、難しいです、
はい、じゃあなんか地図とかそういうのを見ながら楽しんでいただきたいですけど、はい、何かこう資料館とかやっぱりこう地元にあったりするんですかね。
あ、資料館としてはこの、はい、お城跡にできております、うん、この私立、歴史文化資料、うん、資料館ですね、はいはい、入館料は大人200円となっております、うん、はい、お城は入場料無料ですけれども、
はいはい、資料館は入館料必要ですけど、はい、そこではどんなものが展示されてるんですか。
この、脇坂市の、はい、歴史であるとか、それから辰野の、いろいろ、城下町の歴史、はい、うん、それからお城の歴史もあるんですが、うん、それ以前の辰野の歴史の資料も、
はい、展示されてるんですね、はい、
展示されておりまして、はい、コンパクトな資料館となっております。
そうですか。以前ニュースで誰かの書状が見つかったとかそういうの
そうですね、
ありましたね。
検地場というんですかね、はいはい、古い時期の、はい、
ね、まだまだ何か発見があるかもしれませんのでね、はい、ぜひ辰野城、皆さんね、秋の散策も兼ねてお出かけいただきたいと思います。で、今回兵庫こだわり城紀行第5回ということで、もう5回来ましたね、辰野城。
そうですね、
はい、はい、次回をまた楽しみにしたいなと思うんですけど、はい、次回なんか山崎さんの中で構想はありますか。
次回は、はい、次回はそうですね、冬ですよね。
そうですね、はい、冬号になります
よね。冬号12月
に出ます。
12月ですよね、はい、12月といえば、
はい、
中心蔵でしょうかすると、
はい、赤穂城、はい、赤穂城で、
赤穂城もね、赤穂城もいろんな時期の時代のお城が重なってるんですけど、はい、今見る赤穂城は、はい、なかなか平和な、
うん、
江戸時代のようにできたお城なんですけど、江戸時代に入るとね、はい、いろいろ軍学というんですかね、
は
あ、兵法というんでしょうか、いろいろいろんな流派ができまして、はい、発達してくるんですけれども、いろいろ思い描いた、
はい、
学者の人が思い描いた、はい、お城とはかくあるべしというような、思い描いた、
はい、理想、
はい、
究極の城、
そうですね、ありまして、その理想に基づいた、縄張りがされているということで、
そうなんですか、
伺っております、
はい
はい、その辺のところをちょっと紹介できたらなと、
お、はい、楽し
み思っております。はい、
城の理想形が工場の縄張りに、
はい、そうですね、兵庫の中にはいろんなお城がありますけど、江戸時代 の学者が描いた理想のお城の姿っていうのが、
はい、赤穂なんですね、
赤穂に体現されている。
おお、楽しみ。
忠臣蔵の赤穂事件もあるんですけれども、
はいはい、なんかそっちの方がクローズアップされて、はい、そのイメージが強いですけど、実はお城はすごいんだということを、
まあ、言うとハイスペックな 無駄にハイスペックという
んですよ。
幕府からは、
はい、
なぜ
何そんなことしてるんだと
何故というような、
はい、それぐらいに頑張っちゃった縄張りなんですね、
はい、その辺のところを、はい、紹介できた
ら楽しみ
ご紹介できたらと思います。
次回
どうぞよろしくお願いいたします、
はい、工場ということで皆様、はい、ぜひ楽しみにお待ちいただきたいと思います、はい、今回ぜひ、ね、このフリーペーパーをお読みいただいて実際に訪ねていただきたいと思います。今回ご紹介したのは辰野城ということで、ぜひ皆さんお読みください、今日の聞くフリーペーパーハニーは兵庫こだわり城機構を書きいただきました山崎俊明さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。